の自分自身で生きよう。あなた方が漠然と考えていることを見てみると、悟りを開いた人は穏やかで高徳な人であるはずだ。というのがあります。しかしながら実際には、悟りを開いた人があなた方が考えるような高徳であることは非常に稀なことです。むしろそういった人というのは、あなた方から見ると良識から外れた変わり者であることがた、く、気が狂っているように思われたりすることが少なくありません。なぜ悟りを開いた人があなた方からそのように見えたりするのかというと、そういった人は他人のことを気にせず、自分の心の赴くままに行動し、周りの人の反応にこだわらないからです。つまり解放された人間そのものになりきる能力を持っているからです。ですからあなたが、自分はどの程度悟りの境地に近づいたかど、うかを知るためには、次のように自問するといいでしょう。状況がどのようであっても、他人からどのよう見えるとしても、他の人が本人の望むままでいることを私は許しているだろうか？悟りの真髄は、すべてはただ一つ、であることを理解することに他なりません。ですから、ここには善であるとか悪であるといったことは何の意味も持たないのです。自分の方が優れているとか、自分の方が精神性が高いなどと考えて他人を拒否する人は、大いなる源である唯一のもの、の一部から自分を切り離しているのです。あなたは、自分の周りで起きる出来事も自分の一部であることを認め、受け入れることができるでしょうか。あなたは、高乗り、な人格から抜け出して、怒ったり、憤ったり、やきもちを焼いたり、その他あらゆる、醜い、感情を感じることができますか？成熟した存在というのは、自分の中にあるあらゆる感情エネルギーの引力を感じながら、特定の感情エネルギーに従うかどうかの選択ができる人です。つまり、それを選択肢と見ることができる人なのです。何かに対し、怒る、という否定的な反応をすることのできない人は、人生を生きていないと私は断言します。そういう人は自分が取り入れた偽りの人生観を持つことにより、自分の多くのエネルギーが失われていっていることに気づいていないのです。自分はこうあらねばならないとか、こうしてはいけないとか、こういう性、気泡でなければいけないなどと決めてしまうなら、その人の真の命というものはそこで止まるのです。肉体は時間と空間の中を生きているかもしれませんが、その人の命のエネルギーは止まってしまい、エネルギーの流れを感じることはできなくなります。その結果、感情は抑圧されてしまいます。あなた方人間は地球に生きるがゆえに二極分化の中にあり、誰一人それから逃れることはできません。ですからそのことを理解し、あなた方が自分の中の振り子が左右に揺れる動きを受け入れたときに、やっと抑圧されてエネルギーの止まった状態から抜け出すことができるのです。両極の間を自由に行ったり来たりできるようになると、人生の素晴らしさはまさにこの動きそのものにあるということが理解できるでしょう。人生の喜びや素晴らしさや力というものは、人生に起きてくる出来事によってもたらされるものではありません。それは様々なことを引き起こすすべての動きと躍動の中に、移り変わりの中に、一瞬として同じではないその変化の中にこそ、人生の素晴らしさがあるのです。それは感動と驚きに満ちた命の躍動であり、その中にこそ喜びがあるのです。あなたが良き友人でありたいなら、他の人がありのままの自分を出せるように接してあげてください。そして、自分に対しても良き友人であろうとする人は、自分がありのままの自分でいられるようにしてください。誰でも、自分は本当はどんな人間かということを知ることができます。そして、本当の自分を素直に生きることが、できるようになるまでは、心の平安は訪れないのです。つまり、それ以外のことは全てが、他人に見せるためだけのお芝居であり演技なのです。本当の自分自身を生きるのに遅すぎるということはありません。そのためにはまず自分のことに関して自分に嘘をつかないことであり、今まで見ないようにしてきた問題に正直に取り組むということから始めてください。その時に自分の中にためらいや恐れを感じるならば、そこにこそ自分の解決すべき問題があることに気づいてください。そういう時は、自分が恐れているものは何なのかを見つけ出す必要があります。恐れを抱くのは、 ありのままの自分を出していないことから来ています。人が恐れを感じるのは、必要とするものを自分は持っていないのではないか、あるいは持っているものを失うのではないかと感じるときです。しかし、何かを失うのではないかと恐れる必要は全くありません。あなた方人間は皆、実は必要なもののすべてを持っているからです。人生とは、相反するものが存在する二極性のものだという事実を受け入れ、すでに述べましたが、魂のグループというものが存在することを受け入れられるようになると、自己憐憫や孤独感、どう生きたらいいかわからないといった不安を処理できるようになります。なぜなら、目には見えませんがその道のエキスパート群があなたのすぐそばに控えていて、いつでもアドバイスをくれるからです。あなたを取り囲むエネルギーを通して、あなたには常にメッセージが送られているのです。ですからそれに耳を傾け、眠っている時も、起きている時も、それに耳を傾けてください。魂のグループのエネルギーは、夢に現れて人々を導いてくれることもあります。夢は、その人が必要としていることに気づかせてくれるのです。そういった強力なメッセージを持つ夢のことをパワードリームと呼びますが、そうした夢ははっきりとわかりやすい形でアドバイスをくれます。魂のグループのエネルギーは常にあなたを囲んでおり、神からの啓示体験のようなビジョンを見せてくれたり、守護天使がそばにいるという感覚を与えてくれたりします。また、それぞれの魂のグループには、悟りを開いた者が一人か二人はいるので、彼らがアドバイスをくれることもあります。こういうことを信じるか信じないかはあなたの自由です。しかしながら、心の奥から絶え間なく聞こえてくる導きの声を無視するならば、そうした力強い知恵の泉から自分を切り離しているのです。私たちは、あなた方がこれまでの思考の枠を打ち破り、もっと自分の考えを広げ、意識を拡大したいとする望みを助け、あなた方の歩みを気長に待ちます。そしてあなた方のこうした欲求が、最終的には魂のグループを自分に引き寄せることになるのです。あなた方人間は自分が思い込んでいるよりも、実ははるかに能力のある大きな存在なのです。それなのにあなた方は、自分はか弱い存在で、心から愛し合うことができるのはほんのわずかの人とだけと思っています。それは実に寂しい考え方であり、あなた方がこのような無力感を打ち破り、もっと伸びやかで力強い人生観を持てるように私はお手伝いしたいのです。自分が大いなるすべて、という唯一の存在のエネルギーの一部であることを理解し、一度そう感じることができたなら、その認識とともに生きていくことができます。しかし自分は弱く、孤独で、誰からも愛されず、運が良ければ親切にしてもらえるかもしれない、というような考えから抜け出ることができない人は、孤独感と無力感に包まれるでしょう。そこで、あちらから助けの手が差し伸べられていることを一旦信じられるようになると、それを実感することができます。しかし、そのように信じるまでは、どんな助けが来ようともあなたはその存在を疑い続けるでしょう。人生とは悩み苦しむものだと信じている限り、その人の人生には悩みや苦しみがつきまとうのです。しかし自分は喜びと幸せに満ちた人生を送るのだと決心すると、苦しみの人生とは違う人生が展開し始めます。重要なことは、自分が何を信じているかということです。朝、目が覚めて、普段の日常生活が意識に入ってくる前に、心を静めて自分の知りたいことを尋ねてください。答えが返ってきます。魂のグループには、深い愛情に根ざした思いやりの心があります。深い愛情というのは、肉体の関わり合いではなく、魂同士の関わり合いのことです。あなたの魂は何百というエネルギーの源である存在と非常に深い関係を持っています。ですから自分を無力で孤独だと感じる必要は全くないのです。しかし、ほとんどの人が、愛情関係を持てるのは物質界の人間とだけという狭い考えにこりこ、待っているので、自分で自分を殻に閉じ込めることになっています。肉体における愛情関係も素晴らしいものですが、あなた方人間が求めているのはそれ以上のものであることを私は知っています。しかも肉体があることによって愛情が生まれるわけでもないのです。 人々が求める心の安らぎや知恵、ユーモアなどは、いつでも手を伸ばして自分のところに引き寄せることができるのです。あなたの魂のグループのエネルギーは、あなたがあるがままの自分として生き、自分を愛し、自分を十分に楽しむようにと励ましてくれます。誰もがその人生において、望むものをすべて手に入れるに値する存在なのです。このことに早く気がつけばつくほど、その実現も早くなります。ブック、バーソロミュー、チャネラー・メアリー・マーガレット・ムーア著、ナチュラル・スピリット、抜粋、投稿者、ゼラニウン日付、2013年4月15日、月、固定リンク、目ではないもの、愛とは本来、非常に単純なことなのですが、地球世界では多くの錯覚や誤解に満ちた概念になっています。そこで逆に、目ではないもの、とは何かについて考えてみましょう。自分には愛し愛される相手がいると感じている人たちは、自分の愛を強くて変わることのない感情であると思っています。しかし、こうした人々の間にも、やがてそうした愛が試される状況が訪れます。それが意見の食い違いであったり、感情のぶつかり合いなどであり、いずれにしても感情的な表現からある人々は怒鳴ったり、罵ったり、攻撃的なことを言ったりしてしまいます。いずれにしてもこういった言動はどれも怒りや恨みの表現であって、愛情表現ではありません。そしてこうした状況では誰も愛を感じることはできませんが、こうした摩擦が、夫婦や恋愛関係にある二人の間に繰り返し起きていることに気づくはずです。一般的に、あなた方が愛と考えているものは、実は引力のように引きつけられる魅惑という感情の動きのことです。そしてこの引力は反発という感情を伴っており、この相反する二つの感情は常に共存しています。しかし多くの人々はこのことを知らず、魅惑と反発の感情を認めるだけの正直さを持ち合わせている人は少ないようです。誰か特定の人に心を動かされ魅惑されたとしても、その感情を愛だと思い込むのはあまりにも単純すぎます。それに自分の心の中をよく見てみると、非常に意地悪で否定的な感情や恨みや、利己的な考えがあることに気がつくはずです。しかしながらそれはとても人間的なことなのです。テーマは、めでないもの、は何かということですが、まず愛は、自然に生まれたり消えたりするようなものではありません。つまり、それまであったものが次の日にはなくなって冷めている、というようなものではないのです。そういったものは目ではなく、感情と言います。ですから愛はワクワクするような華やかなものという、イメージは捨てる必要があります。愛とは魅惑的なものであるという考えがごまりであることに気づき、自分の人生において大切な人々に対して抱いている本当の感情を理解したときに、やっと愛とは何かを理解できるのです。自分は最高の愛を経験していると感じている人もいることでしょう。しかし私の目から見ると、地球の人々は最も素晴らしい愛というものを未だに経験したことはありません。最高の愛とは、人々が考えているよりもはるかに素晴らしく、地球世界で言われる最高の愛でさえが、それと比べると色あせて見えます。ここでヒントを出します。これを利用することで、あなた方が恋愛関係にあるとき、人が取る行動についての間違った思い込みを捨てる助けにしてください。まず、自分が完璧な恋人だと思っている人は、その家に自分を決して変えようとはしません。しかし一方で、恋人に対して自分の思いやりのなさを率直に認めることのできる人は、自分の行動を変えることを厭いません。そして自分のそうした部分に気づくためには、他人から学ぶという姿勢と、柔軟な思考を必要とします。この姿勢は、人間世界の幻影の鎖を解き放ち、大いなる自由を得るために通らなくてはならない過程であり、その重要な一歩なのです。愛とは、何かをしたりしなかったり、また頭であれこれ考える哲学的考察のことでもありません。それは自分の中だけでなく周りにもあって、自然に流れ動いているエネルギーそのもののことなのです。ですから人のありほうそのものが崇高な愛、なのです。しかしそういう見方のできる人はほとんどいないし、このことに地球の、 人々はまだ気づくことはありません。あなた方は愛を非常に狭い間違った理解の仕方で見ています。ある肉体が他の肉体に惹かれて好きになったり、自分の周りにいる少数の人々の肉体という外見に好意を持つことが愛だと思っています。しかし、これは非常に愚かなことです。愛とは行為や行動を指すのではありません。愛のただ中にいるときに人が鮮明に認識することは、愛とは自分のあり方そのものだという事実です。人間のあり方そのものが目であるとすれば、誰かに対して自分のあり方をどうこうすることはできず、引っ込めただしたりすることはできません。愛とはあなたの本質そのものであり、あなたのあり方なのです。あなたそのも、の、がそうだとすれば、あなたは自分ではそれをコントロールできないということなのです。それは、すべてを生み出した根源的エネルギー、である、大いなる源、から与えられており、本来人間には最初から備わっているものなのです。すべてのものはこの、大いなる愛のエネルギー、から創造されます。ですから、自分がその愛であることを感じている人は、この状態が全く自分のコントロールの範囲内にあることを理解しています。つまり、どんな人が目の前に現れようとも、愛がその瞬間を支配する感情であり、とても風変わりな人が現れても、その人に対する深い思いやりと相手への理解が自分の中に湧き起こってきます。これが、大いなる愛、なのです。ですから、誰を愛し、誰を愛さないかをいつも選んできた人々にとって、こういったことは信じがたいことであるに違いありません。このような感情は、必ずしも誰か特定の人に向けられた情熱的感情ではありません。むしろ日常の中から生まれる小さな心の働きであり、自分では意識しないような、日々の小さな出来事の中に織り込まれている感情です。他人とのいさかいなどから目を離して、このような感情の動きにもっと注意を払うようにすれば、そうした感情が強くなり、あなたも一日のうちに何回も、自らの中から思いやりや相手の気持ちを理解する心が、自然に湧き上がってくるのを経験するようになります。愛を、自分の意志や努力で生み出したり、またあるべきだと要求したりできるものではないということを忘れないでください。あなたにできることは、愛を体現していると思う道に従うことだけであり、自分とは何かや、自分とは何でないかということが理解できるようになるにつれてこの愛の真理がわかるようになります。人生におけるこれまでの幻影が剥がれ落ちてしまうと、それに代わりあなたの中に入ってくるのが大いなる愛というダイナミックな力です。このパワーは唯一なる源のエネルギーの一つです。このエネルギーはあなたの中を流れて外に出ていきながら、その度に勢いを増していきます。このエネルギーは観察することができて、行動に現れた愛としても見ることができます。しかしながら現在の地球世界で見られるほとんどのものは、個人が個人にだけ向けられた愛の行動でしかなく、大いなる愛と言えるものは、ほとんど見ることができません。自分を愛情深い人間だと思っている人は、今一度その考えを見直すべきです。自分を愛情深い人間だと考えるのは、人間のエゴが振りかざしたがる最大の原因に他なりません。性的な魅力を感じて愛していると思っていたり、友情や親としての本能的な感情などに見られる愛は原因に過ぎず、自分は愛情深い人間になりつつあると思わせるために、あなた方のエゴが使う手段に過ぎません。では自分が本当に愛情深い人間であるかどうかは、どうしたらわかるのでしょうか。あなた方にとってその答えはあまりにシンプルすぎて、受け入れがたいものであるかもしれません。それはこういうことです。自分の心をよぎるすべての人や、自分の目の前に現れるすべての人に対して、温かい思いやりとその人たちの気持ちを理解する心を持つことができたとき、その人は本当に愛情深い人ということができます。ほとんどの人々は、いい仕事を持ち、愛する人々に囲まれていれば、自分の人生はうまくいっていると考えます。これもまたあなた方地球世界の人々が抱いている幻影の一部であり、そして今のところまだ多くの人々が、このような感情的な愛を本当の愛だと勘違いしているのです。また、自分の人生を誰かのために犠牲にしても構わないと考えている人は、今一度考えてみてほしいのです。 相手がいつもあなたに対してひどい暴言ばかり言うような場合であっても、あなたはその